たまにしか来ない主任神父様で申し訳ありません。59歳のぼやきを聞いてほしいんですが、平日の6時のミサで制服をこう着替えて、目の前にデジタルの時計があるんですね。数字がこう1234って回っていく。で、5時55分55秒、わあ5並びになったねと思って、56、57、58、59になったら0になるんですね。60はないわけですよ。ああ、59までは毎時間毎分毎秒っていうかな、出てくるけども、60ってほとんど出番ないねと思ったんですよ。来年から私の出番はちょこっとしかないんだなと思いながらですね、普通のデジタルの時計だったら朝の6時、ここがまあ60に見えるかなっていうような時間ですけど、1分間ぐらいしか1日の中で登場しません。そういうぼやきであります。最近大工さんが家を建てるのを子どもたちはあまり見ないようです。木曜日の教会学校で、みんなが住む家は壁があって屋根がついてれば立派な家ですかと聞いてみたのです。前もって答えを言っておきますけど、柱が必要ですという答えを引き出したかった。すると、もうじっと待って出た答えが、窓が必要ですって言ったんですね。ああ、そう、まあ窓も必要だね。そうするとですね、あ、私も言えるっていう人が出てきて、玄関が必要ですって言ったんですよ。玄関も必要かな。で、私の言い方で、まあ窓も必要だねって言った時に、あ、なんか違う答えを求めてるんだなって、そういうニュアンスは伝わりませんでした。地震や猛烈な雨や台風でも倒れないためには、壁と屋根だけで大丈夫かなとさらに促したんですが、ついに柱という答えは返ってきませんでした。家が立ち上がる様子を身近で見なくなったんだなとつくづく思ったのです。イエスはペトロの信仰を受け入れて、私はこの岩の上に私の教会を建てるとおっしゃいました。日本建築では基礎の石と柱があって建物は建ちます。ですからペトロは東西南北の基礎の石であって、またその上に置かれる柱でもあるわけです。それはペトロだけでなく、最初に選ばれた人たちやご自分を好き足らずで生まれたような私と言い表したパウロも、イエスが建ててくださった教会の基礎の石、また重要な柱なのです。ペトロとパウロが教会の柱となってくださったことで、教会は今の今まで倒れることはありませんでした。強風にさらされ焼け落ちたり、崩壊の危機に 立たされたこともあったかもしれません。しかしどんな逆境でも教会は本来の姿を取り戻していきました。私は今でも思い出しますが、上五島の江袋教会は火事でほぼ焼け落ちました。しかし正確な図面が大学の方で残されていて、そして柱が残ったので立派に修復されました。当時私は教区広報の委員長だったので、火事のすぐあと教会を訪ねに行きました。小雨の降る日で全体にブルーシートがかぶせられていました。焦げ臭い匂いがまだ残ってはいたけれども、主要な柱は残っていて、ここからもう一度教会が修復されるんだなというのを確信を持って帰りました。完成後も取材に行き、見事に修復された教会の中に焼け焦げた柱が樹脂で補強されてるんですかね、補強された後そのまま使われている、そういう部分を見て、柱があれば家は元通りに戻るのだと驚いたものでした。もちろん厳密にはそう簡単ではないのでしょうが、柱があることの重要性を肌で感じた出来事でした。イエス様は人たちを教会の柱としてお立てになりました。人たちだけでなく、聖母マリアも女性を代表して教会の柱だと考えています。ここからが私の本題ですが、私たちの中にはたくさんペトロの霊名、パウロの霊名、マリアの霊名をいただいた人がいると思います。一度でよいので、私の霊名はパウロだから、教会の柱になるような働きを一度してみようか、私はパウロだから教会の柱になるような働きをしようか、こういう望みを持ってほしいのです。今日は聖ペトロ聖パウロ使徒ですが、教会のすべての聖人たちは立派に教会の柱、支えとしての働きをした方々です。私たちもそうした人たちの霊名をいただいているのですから、教会の柱となるような働きを一度は引き受けたいものです。ちなみに私、長崎教区で7人選ばれた市区長の一人であり、長崎教区の柱の働きと責任を感じて過ごしております。まあ十分ではないですけど、私はあなたに天の国の鍵を授ける、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。私たちの教会は姿は少しずつ変わるかもしれませんが、どれぐらい続くでしょうか。具体的にこの教会はどのくらい続くでしょうか。最終的には神様がご存知ですが、柱となる人が続いてくれる限り、読みの力もこれに対抗できない、私はそう考えます。